このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。春ですね、
はい、春ですよ。
春ですよ。
もう桜もね、今八重桜とソメイヤシナがねもうなくなっちゃって、うん、関西の方はそんな感じだけど、まだ北海道は咲いてないって言ってたね、
う
ん
う
ん、
うちの畑はもうにぎやかになってきましたよ。
彩り、
緑ばっかり今、うんうんうんうん、芽が出てきてるんです、どんどんね。で、うん、一番元気が良さそうに見えるのはジャガイモかな。ジャガイモ、そら豆。あ、そら豆もだいぶ大きい。
菜の花とか植えてないんですか？
菜の花もう食べちゃいました。
食べて終わり？
食べちゃいましたよ。
川沿いなんかはねもう真っ黄色だけどね。
あ、そうですね。で、まあ、うん、食べる菜の花はあの花が咲くちょっと前が美味しいから、
咲くまでに食べては、もう咲くまでに食べて、
そう咲かしてはなるまいぞと。
まあね、そうだね。
もう随分食べちゃいました、うんうんうん、ということで、まあいい季節ですよね。ね、あとスポーツも最近ね、よく見ますよね、
うん、さらさらね、テレビでも、うん、
去年はもうスポーツ番組ほとんど中継なかったけど、
あ、今年は結構ありますよ。そうそう、今ね、オリンピックのね、
うん、そうそう、代表選考試合が
もそうだし、トーチ持って走るやつ、
ああ、聖火リレーね、
今関西来てるんですよ。
来てますね。
昨日大阪走ってたの。
そうですね、まあ誰も見ないとこでね、
う
ん、
そうそうそう、おとつい
そっと走ったらしいですけど、ね、もうコロナのせいで、うん、本当にコロナに
走れてよかったね、
うん、いやもうこのまま粛々とやるんでしょう、何があっても。
うん、
なんか観客 50% だったら大丈夫とか誰かが発言してましたね。あ、委員長になった橋本聖子さん、うん、私橋本聖子さんとね3回ぐらい握手したことありますよ、北海道でね。まあ向こうは政治活動でしょうけど。
たくさんいてはるでしょうしね。
そうですね、うんうん、ものすごく今たくさん、特に4月と5月はね、選考レース、選考試合があって、うん、一番最後は、6月の長井の陸上競技、大阪長井の陸上競技場である陸上競技の選考レースだそうです。
うん、
これ見に行きたいな。
うん、
入れるんだったら見に行きたいな、うん、あ、 あとそれそれ、あの先週、松山英樹選手はマスターズで優勝しました。私朝4時半ぐらいから起きて見てましたよ。
もうね、男子が優勝したからって言ってまた後にしておきましょうか ね。
そうですね、
すごいね。
という春真っ盛りというところで、今日は日本ライトハウス情報文化センターの松本さんに来てもらって、春から始めた新しい、なんだこれは、サービスですか。
そうです ね、
ね、を紹介してもらおうと、ね、
もう全国の方が利用していただけるのでご紹介したいと思います。
全国なんですね。そうですか、はい、
はい、
じゃあお楽しみに。
それではですね、今日のゲストは日本ライトハウス情報文化センターの松本ひとはこさんです。
こんにちは。
こんにちは。
これ松本ひとはこですか、言えないじゃないですか。ちゃんと紹介してください。
松本和弘さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、皆さん分かったかな、
ね、
なん
でボイスオーバーで、ね、その和弘という一に広しのね、あの字をね、箱と読むんですよね。なんでだろうね。
なんでしょう ね、 ね、一応ね、広は菊池寛とかの寛なんですけど ね、山本寛斎、
ね、どうやって箱って読むのかな、ね、
松本一貫さんかなと思ったんですけどね。
ですよね。
和弘さんです。
そうです、
よろしくお願いします。お久しぶりです、
はい、お久しぶりです、はい、と今日の話題は4月から始まったオンライン個人講習ということなんですけども、
はい、もうライトハウスね、大阪にあるのであんまり遠い人関係ないやんと思わないでね、全国に向けてのサービスなので、はい、
そもそもどんなものなんですか？
そもそもは、去年の緊急事態宣言で授業とかも何もできなくなってサービスができなくなったっていう時に、はい、ライカーサービスも停止をしていたんですよね。で、そういう時に、だけど、やっぱりパソコン覚えたいな、iPhone 使えるようにしたいなっていう声があった時に、じゃあどうしよう、部長と相談していたら、ちょうどその頃、Zoom が話題になり始めた時で、
そうですね。
ああ、じゃあ Zoom で講習やってみたらいいんじゃないっていう、いつも通りのあの前の部長が、いいんちゃうっていうところから始まって、じゃあそれのための特訓します。練習しますということで、1年かけてズームミーティングで、利用者の方とオンラインでつないで授業できるようにいろいろ検証を重ねた結果、4月からズームで講習ができるようになった。実際時間は90分で2000円という形で有料なんですけれども、iPhone や iPad、それからパソコン、プレックストークなどの個人講習を全国の方に向けて始めることに
した。今年の4月から始まったんですね。
はい、
これまでね、もう遠隔地の方なんか本当に地元にそういう施設はあるんだけど、地元の施設がまた遠いとかね、なかなか外出がね、足の便が悪くて外出ができないけど、まあ、そういう人にはね、本当に ICT 機器を使ってね、もっといろいろコミュニケーションなんかねしてもらえるととってもいいんじゃないかなと思ってたんだけど、なかなかね利用してもらえる環境にね、なかなかなってなかったんだけども、ということでね、応援できるようになってよかったですよね。
本当にそうですよね。電話だけのサポートだとやっぱり相手の状況ってなかなか分かりづらい部分もあるんですけど、 Zoom だと相手のパソコンから聞こえてくる音であったり、 iPhone のボイスオーバーの音などを設定によって出すことができるので、授業を担当する職員も相手が今どんな状況になっているっていうのを耳で確認できるので、今もう始めて、何件かこう実際に講習、やっている中で感想を聞いても、まあ、すごく来館で対面でやるのとまた違った意味でもすごく満足してくださっている方もいらっしゃいます。
なかなかね、その Zoom でやるのと電話とやるのとどう違うのと思うのかもしれないけど、音の質がねやっぱり違うので、電話の受話器のところにこう iPhone 近づけてやってくださる方もいてるんだけど、なかなか聞きづらかったんだけれども、
そうなんですよね、
かえってサポートしやすいんですね。
はい、もう本当にそれはね大きいですね。画面共有という機能の素晴らしさを実感できます、
画面共有ができることが大きいのか、
そうなんですよ。画面共有プラスオリジナルサウンドっていうのを共有することで、相手の画面のパソコンの音声ですねがダイレクトに聞こえるっていう状態です。
まあ、私知ってるけどもどうやって利用したい人はどうしたらいいのかな
、はい、利用したい方はまず4月から始まったばかりのサービスということもあるので、まずは個人講習を担当している職員が直接電話で希望する内容等を伺います。で、はい、その伺った内容に対して実際にでは予約日を設けて、予約を取ってで、授業を実際に行う。で、授業が終わった後に講習料は請求をするという形になります。
なるほど。予約を電話でするんですか？
はい、そうです。
なるほど。
サービスフロアまで電話をいただければということで、
はい、サービスフロアに電話してここでご相談して良さそうだなとしたら予約を取れると。
そうですね、その場で受け付けて、で受け付ける時にメールアドレス伺いますので、そのメール宛てに Zoom の URL を送ります。で、当日はそれでつないでいただくってことですね。
結構いらっしゃると思うんだけど、そもそもズームもねちょっと心配なんだ、誰もズーム教えてくれないんだもん、っていう方もねいらっしゃると思うんですよね。
そういう方についてはまず電話口で、ズームインストールするところもまず先にサポートして、ちゃんとつながることを確認してから授業に予約を取りましょう、と思っています。
電話の相談の時に、Zoom の講習付きってことですね。サポート。
そうですね。接続テスト付きというか。
そうですね。はい、Zoom がちゃんとできる、はい、ということを確認してから、
ね、そうですね。
いただくんだけども、どんなものが必要でしょうかね。
そうですね、必要な機材としてはまず iPhone の講習受けたいという方は、まあ、iPhone があれば十分つながりますし、うん、パソコンで授業を受けたいという方はパソコン本体とそのパソコンのこっちの声が聞こえるようにスピーカー、その受講生の方、こっちの声両方が、ちゃんとこう話できるようにするためにはスピーカーとマイクですね、特に受講生の方のマイクがついていないと受講生の方が言ってる声が何も聞こえなくなってしまうので、うん、このマイクがついているかどうかっていうのでマイクがない場合はヘッドセット等の購入をお願いすることになります。
なるほど、まあそんなに高いものじゃないですよね、
はい、そうですね、だいたい1500円2000円ほどで、はい、買えますね。
その後得られるものを考えると、はい、
そうですね、
パソコンをつけながらパソコンで音を聞きながらこう iPhone 操作してもらうのもいいし、逆でも全然大丈夫ですし、
そうですね、
画面共有難しいかもっていう人なんかはね、
そういうパターンの方もいらっしゃいますね実際、うん、iPhone でつないでパソコンの授業を受けるとかパソコンつないで iPhone の授業を受けるって方もいらっしゃいます
、うん、あーなるほど、
うんうん
う
ん、はい、
これは良さそうですね。
やっぱりこの今特に大阪もそうですが各地でまたコロナの感染者数が増えてきているという中で来館なかなか難しいなということとか、実際今日本ライトハウスは有料の来館での個人講習またサービスを停止しているという状況になるので、急いで授業を受けたいなという方はオンラインで授業できればなと思います。
そうですよね、 Zoom 一つ覚えるのでもね、 Zoom ができるとね本当に全国の人と知り合いになれたりみたいなイベントもたくさんありますし、もう地元じゃない講演会なんかも聞けたりとか、
同時
にいながらね、いろんなイベントに参加できたり、ね、お友達とお話ができたりとか、
ね、
いろんなこともできますし、でスマホを使うとあの人をねお家に来てもらえないけど自分でね文字にが書いてるものを読み上げたりするようなねアプリなんかもあるし、うん、そういったものをね使えるようになったりできるといいですよね。
結構いろいろなその視覚障害者機器の説明会といったものも、うん、Zoom で結構されてますもんね。
だからコロナがもたらした唯一のいいものですね。
人と直接会えないという寂しさはありますけれども、でもそれでもこういう Zoom を通して人とつながれているっていうのはちょっとね未来に向けて希望をこうなんかつながってる感じを持ちますね。
そうですよね、うんうん、私なんか、はい、ほら昔はあのもう出張をしまくってましたよね日本中、もう全然行けなくなってもあんまり売り上げ変わらないという経費が減った方が大きいねということなんですよね。
今日もね私も山口さんも松本さんもね編集女子もみんな違うところでラジオを撮ってるわけですけども、こんなことができたりとかね、今までだったらねご自宅の Wi-Fi 設定とかねなかなかお手伝いするのも難しかったんだけど、うん、もしかしたら
ですね、この、 オンラインサポートを受けるとねこのその世界に入っていくきっかけになりますよね。iPhone やパソコンが使えるようになるわけでしょ。しかも Zoom を通じて、もうこれでもうバッチリですよね。
そうですね、本当に iPhone、iPad、パソコンとかを使うようになるプラスいろんな人とやり取りできるツールが一つ習得できますから ね、
ね、もう Zoom さえできれば今もういろんなイベントに参加できますもんね、
iPhone もそうですね、
そうですね、
使えると使えないとじゃあもう生活の質がねだいぶ変わるかなっていう、ね、連絡先言っときましょうか。
日本ライトハウス情報文化センターサービスフロア、電話番号は 06-6441-0039 06-6441-0039 です。開館日は、火曜日から土曜日午前10時から午後3時までが電話受付になります。
10時から15時ですね。
そうですね、はい、
はい、
そんだけしか働いてないわけじゃないんだけどね、
そんなこと
気にしなくていいの
、はい、ぜひ皆さんご応募お待ちしてますのでよろしくお願いします。
火曜日から土曜日でしたね、
はい、そうです、はい、
はい、電話がかかるのはその時間なんだけど受けられる時間は違いましたっけ。
10時スタート、1時スタート、3時スタートの3つの時間から選べます、はい、
バリバリの大阪弁が出るってこともないですから皆さん全国から
はい、どうかな、ね、
いやいやだ松本さんだって大阪の生まれじゃないですもんね。
そうなんです、九州なので。はい、
でもね松本さんは担当してないんですよ。
あ、そう
か、そうなんです、はい、
松本さんはしないんですよ。
じゃあサービスフロア、はい、コーディネートは担当してます。
サービスフロアの方はバリバリの大阪弁、
はい、結構いらっしゃいますよ。はい、
そうそうそう、漏れなく大阪弁がついてきます、
そうですね、担当する職員は、例えば私とかですね視覚障害のあるね、
そうですね、視覚障害者スタッフが、全部で 1,2,3,4 名担当しています。
そうですね、うん、ああいう点字のねブレイル系統とかね、うん、ああいうのなんかも大丈夫ですね、うんうん、
はい、あります。はい、点字ディスプレイも、Zoom で講習、はい、もう予約受けてます。
はい、なかなかね教えてもらえるところがないんだなとかっていう方は、ぜひぜひ一度お尋ねください、ね、はいはい、
日本ライトハウスですもんね、日本中に提供するんですよね。
はい、そうですね、本当に。でコロナだから、まあ、出かけるのがっていう方ももちろんそうですし、先ほど武田さんが言ったように遠隔地でなかなかこうそういういろいろな教えてくれるところまで出向くのがなかなか難しいんだっていう方々も、ぜひ本当に日本全国の方からの、はい、ぜひぜひで、ご相談くださったらなと思っていますので、お願いします。
はい、私も電話取るかもしれません。
はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ブレイクタイムです。
今日はねお菓子パリパリパリパリ言わしてますけど、ポテチ、はい、
ポテチとチップス、
そうですね、最近ね新商品、私フェイスブックにね先週は新しいのないって言ったら、カッパエビセンのね唐辛子味を教えてもらって、うん、まあ、それをたまたまね、うん、まあ、何気に、まあ、やめられない止まらないカッパエビセンの唐辛子味はやっぱりやめられない止まらないとかってあげてたら、それがねフェイスブックでかなりいいねが多くって、もうこのままいったら私最高のいいねになるんじゃないかとビビっています。ほうほうそんなことはさておきで、ですね、
今日はそれとは違うの。
そう、それはねもう先週食べたからねそれにしようかなと思ったんだけど、コンビニの、関西にはねアンスリーというコンビニがあるんですけど、そこで新しいのないって言ったら、やっぱりそのねカッパエビセンを紹介してもらったんだけど、それよりね、うん、めっちゃ美味しいのがあります。
それよりも
って、ね、それよりもとは言ってないけどね、
あ、言ってない
上のがねこれめっちゃ美味しくってね、もうこれカロリー控えめっていうポテトチップスって、大体揚げ物じゃないですか、揚げてないノンフライのポテトチップで、はいはい、でそこは普通ねコンビニって言ったら棚割りっていうかっていうのがあってね、あるんですけど、ここのはテラフーズっていうところのポテトチップはお取り寄せしてるそうです。で今日紹介する、うん、
コンビニがお取り寄せしてる、
そうそう、そこのお店がねお取り寄せしてるというポテトチップス、テラフーズっていうところのね特許製法だそうですよ、うん、パリパリ、あ、赤へん、どんなのかな、ノンフライでね、
うん、ノンフライ製法が特許らしいですね。
そうそうそう、
私もホームページを開きました。
そう、そこのんでね味がね4種類ぐらいあるって言ってたかな、その中で私選んだのが低カロリーなんですって言うから、じゃ あの高カロリーなものを買おうと思ってベーコンチーズ味っていうやつね、もうこれは一気食いしちゃいますよというお姉さんのもう絶賛されていたもの
を見つけた、これだ。それでもね大きな字でね、カロリーを気にせずに食べられるポテトチップス、うん、焼きじゃがベーコンチーズ味、この一袋何グラムか知らないけど普通の袋ですね、うん、136キロカロリーですって。
普通500ぐらいあるんかな、
うん、美味しそうな写真になってる、ね、これ商品紹介の写真見てるんですけどね、美味しそうやな、
うん、すごい、
コメント、コメントどうぞ。薄いんですか、
うん、軽い、うん、すごい軽い。
その隣にねカニの写真が載ってるカニ風味焼きじゃがっていうのもありますね。
それからなんだっけな、わさび風味だっけ、そんなのあると、
うん、あああと焼きじゃが薄塩味、柚子胡椒味、
あそうそうそう、柚子胡椒にしようかな、どうしようかなと思ったんだけど、ね、カロリー控えめって言ってたからね、
うん、
一番から薄っぺらい、うん、結構薄っぺらくって、
ついでに全部言っちゃいますね、うん、あとね焼きじゃがコンソメ味と、うん、激辛本キムチ味があるみたいですね。でね、私この柚子胡椒でおよっと思って会社を見たら、私の田舎の大分空港のすぐ近くなんですね。
テラフーズ。
テラフーズ。
カタカナですね。
なんかたくさん賞を取ってるみたいですよ。
あ、そうなんですね。
うん、
うん、ちょっとね、普通のポテチよりかちょっとお高くって、220円ぐらいだったかな、税込みだから200円ぐらいなんでしょうかね。
これちょっと食べてみたいですね。
もう最近はね、あのそうそう、まあ、ポテチもだけど、さっきね編集の女子と喋ってたら、じゃがりこも25周年だということでね、いろんな味が出てるよっていう話でしたね、うん、まあね、行楽の季節でもないけれども、季節だけど行楽に行けるような感じでもないけど、お家でなんとなくね行楽気分でも楽しんでもらって、最近ね、まあ、そうですね、ポリポリしてもらってもいいのかなって感じです。
はい、いやいやいや、ここの会社案内のホームページも面白い、ものづくり日本大賞で九州経済産業局長を受賞しましたとかね、
うん、
特許を取りましたという賞状のようなやつがいっぱい出てますね、う
ん、またぜひコンビニにあるのかないのか分かんないけども、テラフーズの、
う
ん、
テラフーズで、うん、もうホームページ検索できる方はそれでもいいかもね。
検索できても食べれへんかったらあかんやん。
お取り寄せ
店で聞いてみてください。
店で聞いた方がいいのか。はい、ということで、で、はい、今日の音楽は、
今日の音楽はね、もう桜関西はもう散り始めてるんですけど、桜ドロップス、これねヒッキーの歌なんだけど、井上陽水バージョンが結構いいよ、聞いてください。
はい、今日はお役に立たない情報コーナーです。
立たないだけ終わっちゃうじゃん。いや、なるほどなと思うよ、きっとね。もうね、世間はね、もう男子ゴルフの話ばっかりだけど。
そうね、中島常幸が泣いてましたね、うん、解説しながら。アナウンサーも宮里のお兄ちゃんもですけども、はい、すごいなと思った時、私ねちょっと気がついたんですよ。日本人男子初の、わざわざ言ってるんですよ。あれってことは日本人初じゃないんだ、男子で初なんだ。
そうだよ、うん、
気づきましてね。
女子だってすごいんだもん。
で、何何誰がいたっけなと思って、僕まあ一人わか知ってました。樋口久子という人がね、うん、1977年の全米女子プロゴルフ選手権で優勝したと。
1977年か、う
ん、すごい。それは僕も知ってたんですけど、うん、メジャーといえば、そういえば2019年に渋野日向子さんがね、全英女子オープンで優勝しましたよね。で、これでまあ2人いるんです。
まだまだ
いるんで、僕、うん、で私ね、てっきりあと何人か確か強い選手いたよなと思ってね、賞金女王とかなった人が、と思って調べてみたら、なんかメジャーに勝ってないんですよ。メジャーに勝ってないんですけどすごいというのを見つけました。というのはね、まず岡本綾子さん強かったですよね。アメリカで賞金女王とかになりましたけど、はい、実は優勝してないんですが、1987年の全米女子オープンはプレーオフで負けて2位、89年、91年の全米女子プロゴルフなど、メジャー6試合で2位、2位ばっかり。
1980何年7年9年、
91年あたりですけど、この頃とっても強くて、チャンピオンにはなってないんですが、2位がいっぱいある、6試合もあったという、すごい。これはこれですごいですね。
私がちょうどゴルフしてた頃かな。
ああ、なるほど。私もしてたかな。いまだに初心者なんですけどね、僕。
今はもう全然してないけどね。
でね、あと有名な宮里藍、宮里藍さんは3位が最高だそうですけども、2006年と2010年の全米女子プロゴルフ選手権は2回とも3位、2009年は全英女子オープンも3位ということで、3位がいっぱいの人ですね、この人。で、あと宮里美香って今でも日本に帰ってきてやってますけどね、2012年の全米女子プロゴルフ選手権は2位、同じ年の全米女子オープンは7位、同じ年の全英女子オープンは4位って、この頃強かったんですね。すごいですよ、ベスト10に3回も入ってる。で、知ってますかね、日本であまり試合してない畑岡奈紗選手。
知らんな。
あ、若いですけどね。うん、去年お年かな、たまに帰ってきて、日本女子オープン確か2連勝してるんですよ。ほとんどアメリカで戦ってまして、2018年の全米女子プロゴルフ選手権はプレーオフに負けちゃって2位だそうです。でもすごいですね、今この人が。
学習会社でもね、ゴルフしてる人がね、まあまあいてますよね。
私もね、2、3回、大会に出させてもらいました。叶いませんでしたね。本当に。
関西結構ね、強い人がいるのよね、
うん。そうですね。僕一緒に回った人でね、アメリカの日本代表でアメリカに試合に行きましたとかいう人いましたよ。
女子もね、今ちょっと強い子、女の子が。
あ、そうなんですか。
ソヨピーという。
知ってる。
強いらしいよ。
一緒に回ったことはないですけどね。そうなんですよね。どうやってやるのって皆さんご存じないと思いますけど、普通のゴルフと、少しアレンジしてやって違うところはあるんですけど、まずパートナーの人が一人つくんですよ。このパートナーの人がね、上手な人が、ボランティアですけどね、上手な人が多くて、ボールを置くのもしてくれるのかな、その人が。
で、向きと距離を言ってくれる、
言ってくれて、なおかつフェイスのところをね、持ってね、この向きって合わせてくれるんですよ。構えた時に
クラブを何番にせえとかっていうのも選んでくれる。
まあ相談して決めるんだと思いますけどね。
あ、まあそうでしょうね。あと何キロやから、じゃあ
何メートルだから、何ヤードだから、 でこれ選んだら構えたらフェイス体の向きとフェイスの向きを合わせてくれて、うん、このぐらいでいいかなって言って、うん、あとは離れて、うん、で本人がピュンと振るんですよ。
安定したスイングをするわけね、うん、確実な、そうすれば
非常に邪念のないね綺麗なスイングで皆さん本当にもう叶いません
ね。下手なこと考えへんねこれでちょっとスライスしてあの木をよけたろうとかね、
そうそうそう、
ややこしいこと考えへんね、
ちょっとでも飛ばしてやろうとかね、まあ、力んだりとかしないんですよ、あのグリーンに乗せるぞみたいな、まあ邪念の塊が
風がこっちから吹いてくるとかそんなんも、まあ、キャディーさんというか、うん、そういうサポーターの方がしてくれるね。
そうですそうです。
だいぶかかってるねその人、いいペアになるかならへんかっていうのが。うん、
そうなんですよ。だからあのパートナーがね上手だとやっぱりねスコア良くなりますよね。みたいなそういうルールです。大雑把に言うと。で僕らは同じいつもの自分のゴルフでやるんですけど、うん、まあいい勝負になりますね。若干やっぱり見えづらいと難しいのはあの、うん、パターが少し難しいですね。パターが意外と難しいんです。うん、パターは微妙な力加減がいるんでね、
うん、
よくよくあのパートナーとこう
どのぐらいの強さ、ね、この幅で振れとかね言われるけどね、うん、
そこのところのコミュニケーションが取れてないと、うん、あのなかなか入らないですね、うん、まあそういう感じです。
ね、ゴルフのねあのめちゃ上手い人にシングルプレイヤーとかねその人たちにゴルフは、2割の才能とえちゃうなちゃうはどっちかやったな、
どうなの、そうですね、まあ私の実感からいくともう9割ぐらい才能ですね。私も、ね、多分20ぐらいの時からゴルフクラブ振ってますけど、
うん、
何年経っても初心者ですもんね。スコアが初心者なんですよ。
そうか、ゴルフにはね、まあいい季節もあとちょっとだけどね。
あ、思い出した。私明日ゴルフに行くことに久しぶりに。
うん、昨日河川敷走ってたら淀川の河川敷にねあのゴルフあそこもねカートいっぱい出てるわって言ってはりましたけどね、
うん、あそこがあの盲人ゴルフの大会があるとこですよね、
は
いはい、クズハのゴルフ場ね、
今から暑いよあそこ、うんね、川沿いで何にもないしね、
あでもいいシーズンですよ今は、
そうですね、うん、はい、
ということで今日は思いっきり役に立たない情報を
もう山口さんがこれをね喋りたくって
お役に立たない情報をお伝えいたしました、
はい、
来週何しようかな。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、う
ん、日本ライトハウスのあのオンライン講習いいですね。
そうですね、こういうこともね、うん、ちょこちょこっとねやり始めるかなっていうところがね、うん、私聞いてるところでもあったりして、はい、
もうコロナが長引くのが分かってきて、
そうです
ね、皆さん今までなかなか踏み切れなかったことが一挙にね、うん、皆さんこのハードルを超えてきて、うんうん、もうなんか超えたらみんなすごいよって、どこにも行かなくてもじゃんじゃんいろんな話に入っていけたり、うんね、
会議に出られて、お家でねコンサートやってみたりとかね、お友達なんかもやってますしね、そうそう、うん、飲み会やってたりとかね、もうズームを超えてマスクラブハウスがあったりとか、いろいろコミュニティ、
そうですよ、
いろいろ進んできてますね、
うん、ちょっと新しい時代が来たような気がしますね。もうそもそも会社に行かなくていいんだというのをね、私初めてこの年になって、今まで長い時間会社にいましたよ、家で
行かないのがいいっていう方とね、やっぱり行きたいっていう方とね、うん、まあいろいろだけどね、
微妙ですよ、微妙ですけどね、
うんうん、まあ、毎日毎日はね、
うん、行かなくてもやりあの仕事ができるんだってことがね分かってきましたね。
そうですね、うん
うんうん、ということで、なんかコロナのおかげでちょっと世界は変わったような気がします。
そうですね、
ちなみに来週は何でしたっけ。
来週はね、もう4月に入って新学期が始まって、学校といえばほら、あの視覚障害者の方でもね、障害学習っていうのにね、あの学校に行ってる方も多いと思うんですけれども、うん、視覚障害者の話とかねされていることも多いと思うんだけども、ちょっとその中でもね変わったことをやっている、まあ、お友達ですね、うんうん、に来てもらおうかなと思ってます。
なるほど、学校で授業やってる人なんですね。
そうですね、障害理解の話をしてるんだけど、はい、こんな方法でやってるよっていうのでね、はい、ぜひ聞いてもらいたいなと思いますよ、
ということで 来週も、ね、楽しみにしましょう。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、今度は農作業頑張っておきます。さよなら。
しまうよ幻みたいな朝の感情線、ハートビートがせかして刻むよ渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし僕を閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし熱を振り返し君の全てに